ニメ。
私は個人的にはですね、どのキャラクターが一番好きかと言われると、オビが一番好きなんですよ。
僕ね、実はラジオ王子が一番好きかな。もうね、福山さんのね、あのバカ王子はね、やっぱ見ててほしい。
見ていただきたい。
はいはい。
あのね、福山潤はね、バカ王子と腹黒い王子をやらせたら、うん、右に出る者はいないと思うの。
あの、ルルーシュかラジカみたいな。
愚かか腹黒かどっちか。
いやー、芸達者だなーと思って見てるんだけどね。本当に。
もうあれはもうドンピシャでしたね。ハマりっぷりが。
ハマりっぷりは最高でしたね。
とアホ。と王子。もう愚かな
王子。一話から鏡を。あの、まあね、赤髪、白雪姫の冒頭のね、珍しいセリフですけれども。
そう。もうね、そのラジオジっていうのがもう本当にどうしようもない、うん、あの色町で言葉を覚え金貨を食べて育ったと有名なご子息でございまして
っていうね、役柄なんですけれども、
そうもう政治のことなんかさっぱりわからないし、
得意なのはバイオリンだけっていう、
そうもう剣も自分は別にいいんだ、みたいな、
馬もそこそこ乗れればいい、
馬も馬車に乗れればいいんだ、みたいな。
そして怒られたらすぐ挙取るっていうね。
そうレッツゴーラジ様ですからね。
いやー、なんだろう、善に怒られて、1話でね、善に、落とされて、退却していく様とか、もう最高なんですよね、もう。
そう。で、その後は、招かれるけど、
イザナ王子に招かれて、
招かれるけど、うっかりとんでもないことを言い出したりとかね。そうはってい
やー、なんだろう、あの時のアニメも漫画も、目がね、もう最高に皆さんいいんですよ。
うん、
もうね、赤髪の白雪姫って、はい、もうボンズさんが作ってるから、
う
ん、そこそこやっぱ綺麗に描かれてるんですよ。でも、その中で、ハッとした時の、アホ顔。
ポカーンってさっきの、目が点になる様ね。
最高ですね。
それを引き出す天才ラジ様ですからね。
うん、で、またね、イザナ王子のね、うん、なんだっけ、頭が痛いだけで。
うん、気絶しそうだね。
そう。もうね、いいな。もうね、テンポが最高にいいっていうのはありますね。
ねえ、まあ。まあね、確かにもう福山さんは、本当にハマり役だなっていう。ハマり役。
またね、セカンドシーズンにも見せ場があるので、また僕は楽しみです。
これからなんですよ、ラジオ王子の見せ場。
ラジオ王子は、うん。
そうなんですよ。ラジオ王子は白雪と出会ったことで、
変わっていくんですよ、ね。
アホから、ただのアホから、もう本当に救いようのないアホから、だんだんと上がってくるっていう。
ファーストインプレッションが、もう落ちるところの落ちる最底辺から上がっていくしかないからね。まだ、白雪もそれはね、関係性をね、変えたいって言ってね、近づいてくるので、はい、またその辺もね、第2シーズンの見どころではあったりするじゃんね。
そうですね。
うん。まあごめんなさい、第2シーズンちょっと見どころにね、それちゃいましたけど。瀬尾さんの好きな。
まあ、帯ですね。
帯ですね。
帯はですね、はい、もう本当に漫画原作の方でも大人気で、
はい、
見てるファンの女子の間では、もう、善と人気を二分してます。
善バーサス帯。
善バーサス帯です。
さあ、どっちに白雪さんはつきますかっていう話。
どっちですか、あなたはどっち派ですかっていう。
ただ、若干ね、原作見てると帯さん出遅れてる感が。
いや、とんでもない
です。なくもなぎですけども、
うん。ただ、やっぱりこう、ね、くっつく相手は善なんですけど、
うん、
まあ、正当なね、お互いに恋仲になる相手は、白雪も好きだって言ってるし、善はもう最初から好きだから、
うん、
白雪のことを。もう、二人、もう、くっつくのは王道中の王道なんですけど、うん、まあ、それを帯っていうのは、要はもう、善についてる、まあ、忍者みたいな立ち位置のね、
はいはい、
うん、身軽な、ちょっと裏の仕事とかもちょこちょこするような立場の、
まあ、家臣というか。
そう、うん、第二王子付き伝令っていう役職のね、
はい、
後からちょっと仲間になる人なんですけど、うん、まあ、この帯が、ひょうひょうとしてるけど、で、誰とでも仲良くなるけど、うん、誰にも本当は心を許してなくって、うん、誰の下についても何かあれば多分降っていなくなってしまうような、うん、そんな人なんだけど、善と白雪の人柄に惚れ込んで、もうこの人たちに自分は尽くしていこうっていうことでずっとそばにいようっていう。うん、まあ、だんだん最初はただただ居心地がいいなっていうだけだったのが、だんだんこう深く、
そう、
ね、心を許すようになっていくっていう立場なんですよ。うん、で、厄介なことにこの帯は白雪にだんだん心惹かれていくわけですよ。厄介なことに。もう、いろんなふとしたところで、だんだん少しずつ白雪に惹かれていく様が描かれていて、でも、善のことも大好きなんですよね。うん、 善のことも大好きだから自分の主としてもう善に仕えていきたいけど、白雪のことはお嬢さんお嬢さんって言って慣れ親しみながらも、なんかもう一緒にいる機会がだんだんと増えていって、
まああの帯もちょっとそこを望んでるところもあるし、うん、で善からしても帯ってやっぱ使いやすいんですよね、うん、そういうとこね。
善が自由に動けないときに帯が代わりに白雪のそばにいてくれるっていう、うん、まあ、そういう役割になっていくから、う
ん、まあ、生地やっぱ惹かれやすくなってるんですよね。
そうそうそうそうそう、うん、でまあだんやっぱりそこなんですよね、うん、女子のときめきポイントはわかりますか、
わかりますよ、
その感じわかりますか、ちゃんとくっつくべき相手はいるんだけど、そばにもう叶わぬ思いなのをわかっていて、自分に一途にこう忠誠を尽くしてくれる、思いを寄せてくれるね、
はい、
もう一人がいるっていう、うん、このドキドキ感、
はい、
ね、もうそのね帯がねまたねかっこいいんですよ
帯さんかっこいいんですよね、
帯さんかっこいいんですよ、
ね、かっこつけだから、
うん、そうそうそうそうそう、で表面にはその好きっていうのを出さないけども、うん、本当にいいところで助けてくれて、うん、いつもそばにいてくれて、
うん
うん、助言をくれてね、役にも立つし、
うん、
すごい役に立つんですよね。
またね、あの裏でいろいろね、あの動いたりしますからね。
そうそうそうそう
そう。あいつどこ行ったって言ったらね、ちゃんと動いたりね、そうそうそう、仕事したりするので、で
さりげなくいい感じにそのアピールもしてくるんですよ。
そうですね。
髪飾りくれたりとか、うん、そう。
あの王宮の王女で、うん、王宮の開放日か、開放日で開かれた武道大会で優勝して、
う
ん、その。
そうそう、
あの優勝の髪飾りを、
そう、景品をね
与えたりとか、
くれたりとかね。
あと帯が、うん、白雪が舞台に出る、あの代役で出るときに、うん、あの一番最初に異変気づいたの帯だったりとかね。ちゃんとね、あの周りを見てて、
うん、
あの要所要所締めて、あるじ
ゅ
うね、
なんか倒れそうになったときにちゃんと抱き止めてくれたりとか、うん、
あと、
まあ、酔っ払ってベロベロになったときにおんぶしてくれたりとか、
あるじゅうこれはあの違いますよってちゃんと言い訳したりとか、
それを見てやきもちを焼く善
っていう
この構図ねもうこの乙女の構図ね、うん、
いやいいですよね。
いいですよ。私はまあ帯派なんですけど、ただあの死ななきゃいいなと思ってます。
ああ、そうですね、
うん、
ちょっと危ういところがあるんですよね。
いつフラグが立ってもおかしくない立ち位置なので、
うん、
まあ死ななきゃいいなとは思ってますけど、
でもなんだかんだ言って最後まで生き残りそうですけど、
ララなんで、
なんだろう、
これがあのクッキーとかになるとちょっと、
はいはい、危ないね。
危ないんですけど。
アスカとかになっちゃうともう危ない。
もう必ず死にますね。
あの、胃の一番に死んじゃうキャラクターですよね、もう、ね。
そうなんですよ。そうなんですよね。そう、クッキーとかになると、あの、今、正当諸君とかの事例があったりするので、
うん、
間違いなくどっちか片方が死にそうな気配がする。ナナとかね。
うん、
うん、まあまあまあまあまあ。
まあ、さすがにね、あの世界観だ
と
ね。
そういう意味では最後まで忠誠を尽くしてなんとなくそばにいて、うん、いつかは思いを白雪に明かすのかもしれないが、それでもなんとなく。
明かすとこ、見てみたいね。
見てみたいね。
うん、
見てみたいよ。
どうするんだろう。
そう。善の方は知ってますからね、もうね。
うん、善気がついてるもんね。
そう、知ってる。
で、気がついた上でそれをまた与えてるっていうのがすごいよね。
あのね、まだオカディが読んでないところですっげえ面白いことになってるんですよ。
10巻以降ですよね。
10巻以降で。
10巻以降、これ、あの、全然話違いますけど、はい、11から今出る最新15ま で、
ね、
相当話動いてるよね。
動いてますね。
うん。
結構動いてます。
これ言っちゃっていいのかな、うん、分かってる段階だと、うん、イザナ王子が国王になりますよね。はい。
戴冠式があります。
戴冠式がありますよね。
はい、
で、
王様出てきます。
王様出てきます、ね。
ここ出てきます。
ここ出てきますよね、はい。これが一番僕の、その疑問だったところ。
はい、
あの話を見てて、善、うん、の両親はどうしてるんだろうってなんか一番気がついてて。うん、で、イザナ王子がすげえ国政のことしてるんですよ、
うんうん。そうですよ。もう王様と対比ないぐらい国政に関わってますからね。ううん、
で、
いつ譲ってもいいぐらい。
しかも、あの、最初に、うん、あの、一巻の話の中で出てくる、全、うん、砦に行って、うんうん、
ラクス堂
の砦に行って、まあ、それを処理をして全が書いてくるじゃないですか。そうそうそう。で、処置はどうしたって、全に問い詰めるじゃないですか。
そうですね、処分をイザナ殿下がやりましたからね。
そう。
うん、
なんでこの人がするのっていうのが、すげえ最初疑問だったんだ、うん、見た時は。とか、
うん、
あとは、勝手にね、あの、他国の王子を呼んじゃうとかね。
うんうんうん、
ラジオ字呼ぼうって言ったの
に
あの人じゃない
ですか。イザナ殿下の権限がもう国王に非常に近いので。
あれ王様何してるの、もしくは、あの、うん、王妃 要は、
うん、国王と王妃はどうしてるんだ、
そうどうしてるんだろうってのが最初の疑問だったんですよ、あの漫画を読んでて、で後から出てくるのかなと、ほら、うん、あのラジ王子の王様大王子じゃないですか、
はいはいはい、
ラジってで
王様出てきましたね、
出てきますじゃないですか、だからああいう風に後で出てくるのかなと思ったら、まあ、なかなか出てこず、うん、あれっていうような、
うん、あれっていう
感じだったので、
そうかそうか、
うん、
いや実はね、
そう
後にね、急にポンとやっぱりあの戴冠式の時に出てきたんですけど、あの
あ出てくるんだ、
出てくるんです、
あなんでだろう、
出てくるんですけど、
じゃあそれは後
で、意外ですよ多分、
あ本当、
意外です、びっくりします、
じゃ あ,
あそうなんだ、
それはちょっと楽しみにしておこう、ちょっとこの後借りに行こうかな、
うん、
なんかね、そうこれ瀬尾さんに今回本を借りたんですけども、はい、うん、毎回ねそう、あの実は蔦屋さんとかギオさんで、うん、あの本を貸してるんですけども、うん、毎回自分の読みたい感だけがないんですよ
多分ね今15巻出たばっかりだからですよ
もうね、あのこの間も10巻まで借りたじゃないですか、うん、じゃあ11巻から読もうと思ったら、うん、10巻から14巻までがないんですよ、うん、おいで最初この話をやろうって言った時に、うん、なかなかそう貸してくれないからもう借りに行こうと思って借りに行ったら、うん、1巻から4巻までがないんですよ、うん、おい
もうね、結構ギリギリだったんでね持ってきたのがね、
もうね、もうね、なんだよって、もうね、本当買おうかと思ったぐらいなんですけど、
じゃあ来週続き持ってきましょうか。
いやもう今日借りに、もう今日借りに帰ります。
なんなら
もう今日借りに帰ります。もう借りれなかったらもう LINE であの貸してってメール
する。こっからこっからです
か、ね。そう、
も
う
ね、10巻以降からですか。白雪の活躍は。
読みたかったんですけど、
面白いですよ。
もうね、なんでないのっていう思いながら、今日も実は読んでこようと思って、うん、で。漫画は15巻までの話をしようとかって思ったんですけども、うん、
そうそう、あの白雪があのイザナ殿下にきちんとした形で認められるのは10巻以降なんで、
そうですよね、
そうそうそう、
しかもあの10巻までの出来事があってやっと認められるんですよね、あの、まあ、漫画原作なのでこうは言いませんけれども、あのある事件があって、
う
ん、それを解決するのに白雪が尽力するんですよね、うんうん、でその尽力が認められてきっと白雪を認められていくって、
そうです、
ね、いい話だと思うんですけど、いやあの後すげえ気になるんですけども借りれないっていうもう買おうかと思ったぐらいなんですけど、うそういう時に限って金がないっていうね、
その時の白雪の働きを陰で支える帯のかっこよさ、
あ個人的には個人的にはね、龍のファインプレーだと思うんですけどだって白雪さん倒れちゃうじゃないですかっていうね、う
ん、全員かっこいいんですけど ね、
まあ、確かにね、
それぞれにそれぞれの役割をきちんと果たしてる、
個人的にはいかなくやるとかだとかでね、超あの浄化的でよかったなってなりましたけどね、
まあということでね、あの、うん、私は帯派だという話を、
はい、僕はあのラジオ王子派ですっていう、
ただあのやっぱりアニメ化された時にその声のイメージっていうのがどうなるのかなと思って心配してたんですけど、やっぱり良、ね、かったです、
うん
うん、なんだかんだ言って最初んって思ったところもあったんですけど、岡本信彦さん、
はい、
帯役
で
良かったです、あのちょっと抜いた演技とか引いた演技とか、うん、最初とちょっとこうしつこいかなと思ったんですけど、いや全然
良かったですね、
良かったですね、
あのその幻想をぶち壊すとか言われなくて
大丈夫ですあのうっかり抱き留めちゃった時にあのボソッとつぶやくやっちゃったよとか大好きだったんで、
あ
ります、大好きだったんで、
はい、いいね、確かにね、
う
ん、あのタンバルの砦で白雪が物落としてやっちゃったよっていうのね、
やっちゃったよっていう、
俺個人的にはね、あの弓を、最初の話で撃つじゃないですか、うん、で止まらないのっていうのがね、
おいおいおいおいおいおい嘘だろ
いやーあれはねすげえなーと思ったのと、うん、あとあれかな、あのさっそうと、
うん、
あの弓打ったのは俺だって出てくし、
うんうんうん、
あそこら辺はねやっぱね、あかっこいいなって思って見てましたね、
なるほどですね、うんうん、でもなんか前にちょっと言ってたじゃないですか、うん、あのやっぱり行動が突拍子なさすぎて、
はいはいはい、
んってなるところが多い
そうそうそう、まあ、あの少女漫画に関わらず、うん、主人公ってやっぱ突拍子もないことするんだなってのは思うところなんですけども、うん、あの
木春
の
トグリルが出てきて、うん、っていう女の子が出てきて、
で漁師が鳥をあの狩猟しちゃうから それをやめさせてくれって王子に来て、うん、でその鳥の流用性を禅が、試験をしてた回があるんですけど、
とある、ね、島であの漁とかに鳥を助けに使ってて、耳のいい鳥で、うん、いろんな魚の群れとか鉱石のある場所を聞き分けることのできる鳥で、うん、すごく美しい鳥なので、そこの新しい漁師が狩りの対象にしちゃって、うん、島民がやめてくれっていうのを聞かずにどんどん鳥をね、友達と一緒にこう狩猟してしまって、うん、であのじゃあ殿下の前で直接 どうすればいいのか聞けばいいじゃないかって言って連れてくるわけですよ、うん、取り扱いの女の子。
ただ善としては領主の権限の域を出ないと、
うん、そうそうそう、それにこう、
あ、そうそうそう、あの話で思ったのは、うん、王子って自分の裁断で切っちゃいけないんだってのは、
うん、そう、その時に自分ではこう領主の方が気に食わなくて女の子に肩入れしたいけど、そこの領地の中で判断、
いや、うんとね、領主の権限の中を、うん、領主の権限の域を出んな出ないっていう話なんですよ。そうそうそう、あれってあれが面白かったなっていうのは、うん、あの王子とか王族って自分勝手に何でもことを始めていいものじゃないんだな、うん、
独断できないんですよね。でだってその女の子に肩入れしちゃうと、
要は法が成り立たなくなるって
ことなんですよね。そうそうそう、周りの反感を買うから、うん、それは立場上良くない、
うんで、ちゃんと、なんだろう、法律、要は図書館に行って、うん、あの、その領主の権限の域を出ないか確認してるんですよね。うん、だから、後日話、あの、話が分かったから返答するっていうのが、あの、決断を伸ばすんですよね。うん、で、なんで決断を伸ばすんだろうと思ったら、ちゃんと調べて、あの、裁量を出してるんですよね。
そう。じゃあ、その狩りをやめさせるためにどうしたらいいかっていうと、その鳥が非常に耳がいい。う
ん、まあ、あの、その鳥の有用性を証明するために、うん、そうそうそう、試験をするんですよ。
クラリネスの通信手段としてその鳥と鳥使いの技術を導入することができれば狩猟をやめさせることができるって言って、うん、そのためのじゃあ講師をしようっていう話になってるんですけど、うん、
あれ見てて、うん、あの、あ、善の一存で、うん、あの断罪できないんだってい う、
ね、
そう、
そう、難しさがあるわけです
よ、うん、あれはちょっと面白かったなと思って、うん、あの善があの王族の立場上できないっていうのは分からなくはないんですけども、うんうん、要は権限が向こうに向こうの方が強いっていう描き方をしたのは面白かったなって、
まあ、地方の自治権みたいなもんです
よ
ね。
そうですよね、
うんうん、まあまあそういういきさつがあって、まあ、領主としてはその孔子を白紙に戻したいと、うん、であのその孔子を手助けすること補佐することになった白雪にこの孔子を白紙に戻すための手助けをしたらなんかあなたのその身分だと善王子と
釣り合わないから、
釣り合わないから自分が後ろ盾をしてあげようっていう取引を持ちかけるんですけど、うんうん、白雪がそれを跳ねつけるわけですよ。
そんなことするわけねえ。
はっつって。
で、あそこで、うん、あの、その伯爵、
そうですね。あの、ブレッカ、死者、ね。
死者か。死者に、うん、あの閉じ込められるんだけども、うん、2階くらいの高さから、
2階、3階ぐらいの高さから、
湖に飛び降りるんだよね。
飛び込むんですね。
あの、その、キーとなる、石を拾いに、
そうそうそう、
飛び込むんです
よ。石をこう、死者が取り上げて湖に捨てちゃったので、それを拾いに行くんですけど、その時もセリフがかっこいいわけですよ。確かに、って言って、立場上、自由に動けないことはあると思うと。うん、でも、それなら私は、善を全力でそんな目には合わせないって言って、バーンって窓開けて、パーンって飛び降りる。
帯の、
帯が様子を見にこう登っていったら、窓からピューって落ちていくって、
で、お嬢さんって言ってね。
そうそうそう。一緒にパーン、思わず飛び込んじゃったよって
。いやー、
ね。まあまあ、そんな経緯があって、その経緯を、聞いた善がもともと最初から善は白雪のことが好きなので、うん、その思いをずっと、まあ、隠してはないな、うん、いろんなところで小出しにしてるんですけど、まあ、
まあ怪我したっていうのはあるんだよね。
そう、怪我してその話を聞いて、うん、白雪の笑顔を見て思わず白雪にキスしてしまうと、
うんうん、あれ唐突すぎねっていうのが最初二つ目の疑問ですよ。もう
そうそう、で他にも帯が白雪がこう口元を隠して薬草園で作業をしてるときに、そうそう、ふって笑った顔を見て、その笑顔を見たいっていう衝動的にその口元の隠してるマスクをパーンって取っちゃうっていう。ね。そう。それが理解できないっていう、うん。ちょっと唐突すぎるでしょうっていう話をオカディがしてて。うん、違うんだよと。
えっていう。
少女漫画で衝動に駆られるという事柄は必要不可欠なんですっていう。
最初だからあのシーンを見てて何をしてるのか全然わかんなくて、うん、なんでこれ撮ったんだろうっていうのが疑問にしか残らない。
あれはね、ちょっとね、アニメのね、演出の表現が弱すぎた。あそこの笑顔はもっとこう、もっと、あ、見たい笑顔をしたんだ、この子がっていう、うん、なんかこう、エフェクトを入れないといけない。
う
ん、
まあもしくは、もうちょっと抜きでやってみ
たら。もっとキラキラとかもっと抜きとか、そういうのがなければ、確かに、なんでってなる。
そうそうそう。
うん、部分が。
えっていう。
なんでってなる部分があったと思うけど、でも、あの、衝動に駆られて、ついつい抱きしめてしまうとか、助けてしまうとか、 そういうのは少女漫画には必要不可欠だと強く訴えたい、
うん、
私は。
ただ、だったらもうちょっとなんかワンアクションくれっていう話なんですよ。あの、そうそうそう、前回キスした時も、うん、あの、まあ、心配して来てくれて怒られるんじゃないかと白井身構えてるじゃないですか。うん、そこでなぜかキスなんですよ。うん、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。
一つだけ本当に全体的にあの声優さんの演技も良かったし、音楽も大島みちるさんですごく素晴らしい。
そう、あの、オーケストラのね、コントレーションが使って、
しかも、どの曲、
うん、しかも結構変わってるんですよね。うん、毎回同じ BGM 買ったらそうじゃなくて、うん、ちゃんと些細に変わってるし、そうそうそう、またテンポに合ってるし、うん、絵に合ってるっていうのは次分かるんですね。うん、
で、あの、ボンズさんの絵の制作、
う
ん、
綺麗なね、
絵の美しさっていうのももちろん綺麗ですし、あの、演出もすごく整理されてて、うん、あの、原作に比べてもちょっと分かりやすい感じの演出がされているんだけれども、うん、一つだけ苦言を呈するとすれば、あの、肝心なところの演出が弱い肝心なところが弱い。
そうだね。
そう、その衝動に駆られてつい体が動いてしまったっていうところの演出だとか、あとは、大事な決め台詞、
うん、
この台詞があったから、ここの心が動いたんでしょっていうところの決め台詞の扱いが弱い。
さらっとね、確かに。
一番弱っと思ったのは、あの、ラジオジが改心するところ。
あ
ー。うん、あの、白雪と偶然招かれた先でばったり出会って、はいはい、うっかり傷薬を胃薬だと思って飲もうとして、パーンってやられて、うん、で、なんだっけ、なんか、私と白雪殿が、白雪殿にとって私が王子で良かったことなど何もあるまいって言ったら白雪が、うん、だったら、って、自分の国の王子があなたって良かったと思わせてくださいよって言って。
まあ、そんなに強くするじゃなかったね。
うん、そんな感じで。なんだと失礼ではないかって言って。たら、白雪が、礼を書こうが、そう思います。タンバルンで生まれたものとして。
そう、あれいいセリフだよね。
すごくいいセリフで。それを聞いてラジオ王子がハッとして、そこからなんかラジオ王子の心の中で何かが変わるんですよ。
そう。
そう。その大事なキーのセリフだったんだけど。うん、
割とさらっと。
さらっと言ったなって、うん。そう、そういうキーになるセリフがちょっと弱い。
うん。
うん。もっと見せてほしいし、聞かせてほしいなっていうところ、うん。
まあ、絵コンテのね、あれもあるのか、あれもあるのかもしれないですけど、うん、ちょっと確かに弱かったなってのあるな、
さらっと言ったなと思って。う
ん、でも、あそこがきっかけで、どんどん変わっていく過程があるから、うん、あそこを立てすぎると、うん、今度嫌味っぽくなったのかもしれないですね。
どうだろうか。
なんとなく分からなくはないかなっていうのはありますけどね。
うん、そうなんですよ、ね。うん。そういうね。まあ、ちょっとした不満も抱えつつ。う
ん、まあ、あと、いろいろ突発な出来事を皆さん多くないですか、この登場人物っていうのはありつつ。うんうん、
まあ、全体的にでもまあ、うん、面白いですよ。
うん、面白い。うん、それを差し引いて、まあ、そんなね、まあ、些細な不満とは言いませんけれども、うんうん、まあ、ちょっと、ね、自分のね、中で消化不良も残しつつ、でもストーリーはやっぱ面白いし、うん、見せるとこは見せてるし。
うん、で、白雪役の早見沙織さんの演技が、すごく私は好きなので、声の雰囲気とか。
早見沙織さんってこんなに、もうごめんなさい、演技するんだっけって思って見たのが、
なんかいつも割と自然なんですよ、
うん、
演技が。で、声の質が、いわゆるアニメ声っていう感じじゃなくて、
うん、
普通に本当に馴染む声なので、うん、最近本当にいろんなところで活躍されてるんですけど、白雪のそのキャラクターにも、すごくよくハマってるな、と思うし、
うん、
嫌味でもなく、こうきちんとピシッとしたセリフも言えて、
うん、
うん、白雪のこのそのサバサバした感じがサバサバなりすぎず、
うん、
うん、とってもいい雰囲気で演技されてるなと。
そうですね。うん、まあ、早見さん、
うん、
他の役で言っちゃうと、ガンダムビルドファイターズの結城アイラだったりとか、うん、割とその、まあ、いろんなね、役
柄。あの花の鶴子ですね。
そうですね。とかやられてて、うん、まあ、どちらかというと、そうですね。
割とこう、優等生タイプとか、お姉さん風のヒロインとか、そういうのが多い。
あとね、魔法科高校の劣等生のね、
そうですね、
妹とかね、お兄様って言ってるやつですね。そうそうそうそう、ああいう、ああいう、なんて、なよっとしたというか、妹キャラ系が多いから、ああいう姉御肌な感じの役をやってるのは、確かにちょっと、珍しいかなっていうふうには思った、確かに。う
ん、で、実はその、早見沙織さんが、アーティストデビューをしてるのが、この赤髪の白雪姫の主題歌である。
信じてて。ごめんね。すげえ下手な。ごめんね。すげえ下手な。ごめんね。かなり気がしたと思うけど、ごめんね。CD 買って。うん、
ね、
超いい曲だから。
いい曲です。早見さんが作詞もされてて。
う
ん、
そうそうそうそう。
で、 2クール目の第2期の方も早見さんが作詞をしてて、うん、とてもね物語に沿った、
うん、いやいい曲、あのオープニングエンディングともいいんで、どっちもいい曲なんですよ、うんうんうん、あの第1期も第2期も、
そうそうそう、うん、これはいいなと思ってね、ちょっとエンディングも好きですけどね、う
ん、
私的に。
いやでもね、あのサントラもあの大島さんがやられてるオーケストレーションもすげえいいし、
うん、いや大島みちるですもん、
普段やっぱアニメ音楽をやられてない人だから、うん、どうなのかなと思って見たんだけども、めちゃくちゃいい、オーケストレーションがいいし、やっぱ、うん、あのオーケストラな雰囲気がやっぱ王宮に合うんですよね、うんうん、
大島みちるさんね、昔ね渡るの曲とかもやってるんですよ。
やってますね。
そう、
あれですよね、共同作曲者ですよね、あの、うん、全体をやってるんじゃなくて、うん、ちょこちょこ関わってる、まだデビューしたての頃ですもんね、大島さんのね、
大島みちるさん、でも本当に大島みちるさんっていうのを音楽の欄に見た時に、
うん、
あって思うところあったんで、もう間違いないなと思うところあったので、もう大島みちる効果もすごく大きいです、音楽すごくいいですね、
うん、音楽はすごくいいと思います、うん、すげえ合ってるし、
普通にあのお部屋の BGM で流しててもいいぐらいです、
うん
うん、
いやすげえいい曲だと思いますよあれは、うんうん、サントラ出たらちょっとね欲しいなっていうのは、
そうですね、うん、ぜひとも欲しいところですね、
うん
うん、はい、
さあ、さあ、どうでしょう、結局1時間語ってる50分
ね、はい、結局ね語っておりますけれども、
いやいやいやいや、
はい、まあということで赤髪の白雪姫おすすめですよと、
うん、
男性でも気持ちよく見ることのできる少女漫画ですよと、
はい、漫画アニメどっちから入ってもいいですし、
うんうんうん
うん、今だったらね確かにアニメやってるからアニメ、ね、ちょうど今2期のクライマックス、
そうです、あの2期はね結構あの
波乱万丈な白雪ちゃんの苦悩が描かれてます、
本当に姫扱いです、はい、プリンセス扱いで、うん、あのさらわれて助けられて、でそのアクションみたいなシーンも結構あるし、うん、そのアクションの大立ち回りに行き着くまでの、なんて言うんでしょうね、お膳立て。
うん、
どういう風に白雪を探していくのかっていう、お膳立て、うん、そこら辺も面白いですし。
あと、かっこいいラジオ王子が見れるはず。
そうです。男前のラジオが見れます。ラジオ王子の見せ場です。
はい、最大の。最大の
まさかね、あの、一番最初のあのラジオ王子がこんなに活躍するキャラクターになると思いませんからね。
ああ、思わないね。もう1話完全にやられ役、ね、
完全にパッと出のちょっと出だと思ってたんですけど、
そう最後はね、うん、あんなに最後はって言い方が変ですけどもね、
そうですよ、
物語であんなにね、うん、あの活躍すると確かに思うの
か
ですね、
まさかこんなにっていうキャラクターなので、
そこはね、はい、確かにちょっと見たいですね、うん、
はいね、そんな感じで話尽くしましたか。
尽くしましたね。
もういいですか。
もう大丈夫
です。大丈夫ですか。
さあ、そろそろ帰らないと
終電がなくなるので。電車がなくなるので。
今日はこの辺にしたいと思います。
次回何しましょうか、ね。
そうですね。瀬尾さんのターンですね。
ですね。こう終わってから話しますか。
そうですね。
うん、そうですね。
じゃあ次回はあのお楽しみってことで。
楽しみということで。
はい。
はい、決め台詞。
もちろんあれでしょう。
何？
もちろんあれでしょう。
何
いや CM でも何回も言ってる。あ、そう CM 話したかった。音で、
はいはいはいはい、
あれあ前回で逆パターンちゃうの、
なるほどなるほどなるほど、分かった、あの妄想癖の女の子がジャーンって言ってるあれね、
そう、あの CM 大好き、あの CM 大好き
私ごめんあれ見るとイラッとし
あの CM 超大好き、
もうね、なんだろうね、あのね、本当に少女漫画好きの乙女をなんだと思ってるんだろうなって思う、本当に
もうね大爆笑で、あの CM 大好き、もうよく、
ひどいよね、
よくやってくれたって、
ひどいよね、あの子かわいそうだもん
いやでもね、あの子にもうね、あの金一封あげたいぐらいなあのよくやりましたあなたはっていうような、あの大好きなシーンです、もう
じゃあ今回の締めのセリフはオカディですね、
あ僕がじゃあ言う感じ
で、ね、あれは全のセリフです
うわーすげえ、すげえ、
いい声で、ええ声で
今ちょっと笑っちゃった、
イケボでお願いします、
じゃあ締めたいと思います、
はいはい、
赤っていうのは運命の色のことを言うんだろ、はい、
やってしまいました。
お疲れ様です。